みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの小野田和樹です。
番外編でございます。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
コケ編ね、すごいね、今までで一番難しかったのが、全員ねコケの本書いてる人、
はい、
難しい、分かりやすくエンタメで伝えようみたいな姿勢が一番今までで取り扱ってきた分野で見られなかった、
まあ、語弊があるかもしれないけど、そういった意味でコケっぽい人たちなんだね
そうだね、いや本当そうだと思うよ。
そうだよね、そうだよね、
うん、コケ、そうだから、どこまで噛み砕いて、はい、実際今回コケの、メカニズム、厳密に言うと違うとか伝えてないところ結構多いんですよ、
はい、
そうなんだけど、ちょっと今回ミモリーがやれることは、僕ら研究者じゃないからこそやれることがあるじゃない、
そうだね、うん、面白さを伝えるっていうところと関心を開くっていうところかな、例えば
そうっていうので、ちょっとこうバランスが難しかったっていう回になりますね、
う
ん
う
ん、
そうだよね。いやだから、勉強量に対して、勉強した量に対して、そのまあ喋らないことにした内容もものすごくたくさんあるんじゃないかなって。
そう、コケ編はね割と多かった、本当になんていうか理科の教科書みたいな話なんだよね、遺伝子、
そうだよね、
そうそうそう、とか再原数分裂とか、
染色体とか、
そうそう、そういうお話にやっぱりなってきてしまうので、まあなので、まあでも結構森関係性とか複雑系はね、伝えられたんじゃないかなっていうふうに思います
。いやすごく面白かったし、スピッツビルゲン島がまた出てきたのは衝撃だったね。
鳥がね、
そう、
国境食べるやつね、
そうそうそうそうそう、
そうね、クジラ編でね出てきたもんね、うん、
あの時、まあ、あの時また出てくるとは全然思ってなかったから、スピッツビルゲンとえってなったんだけど
いや今後ね、
それは、う
ん、あのミモリラジオ自然を扱ってるので、
全部関係性でつながってるからね、自然って。
そう、間違いなくクマムシも出てくるし、
そうだね、
データも出てくるし、
うん、伏線回収がこれからもっともっと増えていく感じがあって、すごい面白くなりそうだよね。
間違いない、
うん、さあということで、今回どのようなテーマで番外編喋っていきましょうか。
はい、今回は僕ら結構リサーチとかね、はい、いろんなとこに行ってるので、うん、博物館結構行ってるんですよね。
確かに。
でまあ良かった博物館、
うん、
僕とアンディ君で何個かちょっと紹介したらいいかなと思ってますね。
そうだね、うん、
え、僕からいいですか。
もちろん。
僕は一番良かったのが、うん、これね、あの2位との差がめっちゃ開いてる、
はい、あ、ダント
ツ1位だったのが、うん、あの福井県の、
あ、年光博物館。
そう、年光博物館っていうところがあるんですよ。年光って年齢の年に島模様の島って書くんだけど、
あの島模様の島が光っていう音読みなんだよね。
そうそうそうそう。で年光博物館っていうところがあるんですけど、うんうんうん、これ何の博物館かっていうと、
はい、
年光の博物館なんですよ、そのまま
その年光とは何ぞやってみんな思うと思うけど
そうそう、あの福井県 その年光博物館の近くに水月湖っていう湖があるんですよね、
は
い、でこの水月湖すごい特殊で、
はい、
あの深い湖なんですよ。
そうだね、
なので一番下の、湖の下の部分に生物がいないんですよね、
うん、そうだね、そうだね。
で酸素もいないので、うん、あ、酸素もないので、この降り積もる塵とか土とか落ち葉っていうのが外からの影響を受けずにずっと、うんうん、層になって堆積してるんですよね。
しかもその水月湖がある地形もその川がザバザバ入ってこなかったりするような地形だから、
そうそうそうそう、いろんなね、うん、だけ奇跡のね本当湖っていう風に言われてるんだけど、
要するに湖の底がかき混ぜられることなく、
あ、そう、
綺麗な島模様が次々に溜まっていって保存されるんだよね。
そうで、この何がすごいかっていうと、
うん、
例えばその降り積もってる、7万年分降り積もってるんですよ。
はい、でしかもそれがね同じリズムでね、
そうそう、同じリズムだから、例えば4万年前のそこに、うん、その年光の花粉を調べたら、
うん、
そこに当時福井県がどういう気候だったのかとか、
そうだよね、そうだよね、
あと7000年前 の、 九州 の、 阿蘇山の噴火とか、
はいはいはいはい、
機械カルデラかな、
うん、
あの辺の噴火とかの火山灰もその水月湖に積もってるのね。
ってなると他の地域との地層の比較がすごく綺麗にできるんだよね。
そうで、この年光博物館の年光、うん、この縞々模様っていうのが世界標準になってるんですよ。
その全世界の地層で年代を測定する時の、そうそうそう、その標準物差しになっている、
うん、だから時間とかだったらさ、グリニッチ天文台、
うんうん、そうだね、
がもう 基準じゃないですか、
うんうんうん、
そうでの地層の基準っていうのが実は福井県の年縞博物館の、
うんうん、
なんですよね。
全世界の地層の年代の基準がその福井の年縞博物館が扱っている年縞、水月湖の年縞で決められてるんだね。
そうでこれのね、何か意外と知らない人多いんだけど、うんうん、結構僕が行った時とか、あのシンガポールの修学旅行生とか、
へえ、
チャイナも来てるって言ってたよ。
へー、海外から。
そうだって世界標準だからね。
そうだよね。ああ、そうだね。
しかもそれがあの気候もそうだし、うん、気候が違うと植物も違うじゃない。
確かに
植物とか海の状態も違うのね。
そうだね。
だからこの全ての地球の何が起きていたかっていうのをその年縞から読み解くことができるんですよ、
う
ん、
もうデータベースだよね。
そうだからね、僕がこの年縞博物館を推す理由として、うん、あらゆる分野の自然の人たちが、
はい、
それを見て楽しいのね、
うんうんうんうん、
昆虫博物館とか昆虫の人だけじゃない。
そうだね。
年縞はでもその植物の状態も分かると今度虫の状態も気になるじゃない。
確かに確かに。
っていう、うんうん、とか火山とかさ土の人とかも見て面白いし、
う
ん
うん、そうだね。
なんでこうありとあらゆる自然の物差し、
うんうんうん、
っていうのが
共通言語なんだ。
そう年縞博物館なんですよね。
あ、言ったら時の博物館だよね。
そうです。
そうだよね。で時全部関わってるから誰が行っても面白いんだね、自然が興味ある人だったら。
そうっていうのが年縞博物館のすごいところですね、うん、中の解説する人がいるんだけど、基本的にそういうのって県がやってる博物館とか美術館とかってボランティアガイドの人がやってんのね、
うん、確かに。
おじいちゃんおばあちゃんとか。
そうだね。
でなんか逆に説明聞いても長いなと思っちゃうことがあるんだけど、うんうんうん、年縞博物館とかはなんか高校の理科、もともと理科の先生だったりとか、
へえ、
すげえ分かりやすいんですよみんな。
あ、そうなんだ。
熱心だしね。
うん、
で聞いたことは全部答えてくれるのね。
あ、すごいね、プロフェッショナルだね。
そうなのでこのソフトの部分も素晴らしい、
うんうんうん、
で実は建物も素晴らしいですね。
建物建築がかっこいいんだよね。
建築かっこいい。誰だったかな、名前ちょっとね後で追記したらいいと思うんだけど、うんうんうん、そう建築も素晴らしいので、うん、こうだ、内も外も素晴らしい。
そうだよね。
全分野の人が多分見ても自分の分野で面白い、
うんうんうんうん、
っていうのが年縞博物館ですね。
確かに。
これめっちゃおすすめです。
確かに確かに。僕この上で何か言うところあるかない
やいや聞きたいと思うよみんな、アンディ君の。
そうだね、そうだね。いや前回挙げた苔の植物、あ、博物館というか研究所、服
部植物研究所ね、
うん、そう、あそこもすごく良かったんだけど、個人的にやっぱり推したいのがあの滋賀県にある琵琶湖博物館。
あ、アンディ君好きだよね。
めちゃくちゃ好き。
確かに確かに。僕も言ったけど素晴らしいですね、あそこ。
あそこ素晴らしいよね、うん、何が素晴らしいかというと、あの博物館の域を超えてる展示なんだよね。まず、
うん、
水についての展示だけじゃなくって、その琵琶湖の周辺の文化、縄文時代からの文化もあったり、
ね、確かにな、ミモリラジオっぽいよね。
そうそうそうそう、横断的なんだよね。そう、
横断的だよね。わかるわかる。そう
そう。で動物の標本もたくさんあって、毛皮をモフモフしたりできるし、で衝撃だったのがなんかね、石、石の標本がたくさん置いてあって、
う
ん、
あ、で鳥も石もあるよね。
そう。でしかも置いてある顕微鏡使い放題なんだよ。
うん。
あそこ使った？カズキ行った時。
使った使った。
あ、そうそうそうそう。で石の棚から好きな石を手に取って顕微鏡のところに持って行って顕微鏡で観察するっていうのができて、ね、特に衝撃だったのがその中になんかね鉄隕石とか普通に置いてあるんだよね。
へえ。
隕石、でかい隕石をペシペシできるところ初めてだったから
確かに確かに確かに。でかい隕石ペシペシできないもんね。
そうそうそうそうそう。確かあれナミブ砂漠に落ちたね、大きさ20センチぐらいの鉄隕石で、そんなの普通触れないんだけど。
確かに。
そう。
あとあれも面白かった、琵琶湖博物館は海外の湖のさ、
それね、
生き物の展示もあるよね。
いやー最高なんだよね。
そうだから琵琶湖だけじゃなくて、琵琶湖と同じ条件、うん、断層湖っていうのかな、
うんうんうん、
なんかああいう条件でできた湖に海外にはどういう生物がいるのか、ね、
一応確か古代湖、古い湖っていう括りだったはず。
古代湖だ、古代湖。
そうそう、琵琶湖博物館ってでかい水族館を併設してるんだよね。そう、水族館単体で成り立つぐらいでかい水族館で、
すごいよね。
そう、古代湖ってどういうものなんだろうっていうところにスポットを当てていて、で世界中の古代湖に生きている、まあ、魚たち、淡水魚たちを展示しているんだけれども、うん、ここの展示も素晴らしいんだよね。
素晴らしいです。
チョウザメが美しすぎる、あそこの。
確かにね、
うん、
確かにそういう意味では年縞博物館も琵琶湖の博物館も横断的だよね、
うん、そうだね。そうそうそう、そこはすごく一つ大きな要素であると思う、うん、いい。あと美しさ、
建物の展示の美しさ。そうだね、建物も綺麗だもんね、
うん、っていう意味で琵琶湖博物館はすごく推したいですね。
素晴らしい、
うん、
これで福井県と滋賀県、
うん、滋賀県 どっちもなかなか行く場所じゃない印象だけど。
そうだね、そうだね。美学博物館僕でも3回行ってるわ、
うん、ああそうなんだ。
年功も3回行ってる、毎年行ってる、うんうん、
あそこどちらの博物館もその県に行く理由になるよね。
そのレベルだね。
わざわざ行っていいような場所だと思います、うんうんうんうん、どちらも
確かに面白い
っていう感じかな。
じゃあ僕の方からもう一個。
もちろんどうぞ。
いいですか。
はい、
ちょっとこれニッチなんだけど、うん、あの栃木県に大麻の博物館あるんですよ。
あ、そうなんだ、それは知らなかった。
で、その天皇家とか神社って、まあ、うんうんうん、朝使うんですよね。
そうだね、
大麻使うんですよね、うん、で、あの神社のさ、白いさ稲妻のさ、うん、入り口に貼ってあったりするの分かるかな。大麻って言われてるんだけど。
あ、分かった分かった。
あれもともと今紙で白い紙でやってるんだけど、うん、昔あれタイマーでやってたんだよね実際に。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、まあ、っていうのとか、まあ、神社とかすごい天皇家とか、うんうん、タイマーって実はすごい深いつながりが
そうだよね
あるんだけど、
う
ん、その栃木県で唯一栽培してるんですよね。
はい、それはあの繊維としてだよね。
繊維としてはあれだね、奉納用だね。
そうだよね、そうだよね。ああ、確かにそうだよね。
そうそうそう、神社の天皇家とか神社とかの奉納する用のタイマーを、まあ、栃木県育ててるんだけど、
はい、
そこのそういう栃木県に大麻博物館っていうのがあるんですよね、うんうん、ちっちゃいそれ施設の博物館なんだけど、
うんうんうん、
すごいあの実際に写真もそうだし、うん、文化、
はい、
どういう風に利用されてたのかとか、
うんうん、
実際朝でこうなんか作ったなんかいろいろあんだよね、ミングみたいなやつが。
そうだよね。
そうあったりとか、うん、でそこの館長が本当にいろいろ教えてくれる人 で、
うん、
で僕がすごい好きなのは、大体大麻とかっていうと悪い人たちだよね。
まあ、確かにドラッグとして見ている人たちだよね。
そう、人たちだったりとか、うん、あとスピリチュアルの人たち。
そうだね、
スピリチュアルの人たちとか、あのすごいやっぱ偏るんだよね、
うんうんうんうん、
っていうのがあるんだけど、すごいそこの館長は本当に大麻が好きなのね、
うんうん、純粋にね、
いろんな角度から話せる人なので、
うんうんうん、
あのすごいね、何でも教えてくれるんですよ、
うんうんうんうん、
で僕1時間だけぐらいのはずだったんだけど、うん、3時間半ぐらい話してもらって、
へえ。
そうっていうところはあのすごい面白いなと
面白い、ね、
思うのと同時に、うん、その大麻博物館に対して思ったのが、うん、その琵琶湖博物館もそうだし年功博物館もそうなんだけど、
うんうんうん、
そのテーマがある博物館がその土地にあるということが、
うんうんうん、確かに
その土地の成り立ちを表してるんだよね。
そうだね、うんうんうん、
で琵琶湖博物館琵琶湖ないとできないじゃん。
そうそうそうそうそうそう、
とかなんかすごいその何県何県とか見る上でも博物館を見ると、
う
ん、
確かに
その県がどういう出来方でどういう特色があってどういう産業があってっていうのが博物館を通して分かるんですよね。
そうだね、そうだね。どんな博物館が立ってるかによって見ることができるんだね。
そうそうそうそう、うん、っていうのがすごい面白いなと思いましたね、
うん、
そうで、なんかそういう、博物館とか、うん、まあ、美術館も含めて、うんうんうん、なんか見方みたいのがあって、
確かに
多分僕ガイドすると多分いろんな、うん、多分面白いなって言ってもらえると思うんだけど、うんうん、その博物館ごととかにもやっぱ特色があって。
そうだね、
これよく言われるのはそれが国立博物館なのか施設の博物館なのかがすごい違うっていう風な話があるんだけど、うんうんうん、国立博物館は国が今見せたいものを見せるんですよ。
まあそれが国としての意向が絶対絡むっていうことだよね。
そうそうそう、国民に対してね、
うん、
だから急に国立科学博物館で植物とかの展示がここ何年か増えてるのは、
うんうんうん、はい、
多分そういうことなんですよね。
まあ植物見てほしいっていう感覚、
SDGs とかさ、
そうだよね、
自然を見てほしいっていう国の意図がすごくあるんだけど、
うん、
そういうタイマー博物館みたいなところは施設の博物館なので、うんうん、個人の趣味思考がすごい出るのね。
確かに。
なのでなんかすごいその国立なのか、
うんうんうんうん、
施設なのか、
そうだねそうだね、
県立なのか、
うん、
っていうだけでもすごい掘り下げられるテーマではあると思う。
確かに
面白いよね。
特にその個人的には施設の博物館美術館がめちゃくちゃ好きで。
ああそうだよ、アンディ君施設行ってるもんね。よくね、
施設よく行ってる。特に好きなのがやっぱりあの NPO 法人が運営してる沖縄のウミガメの研究所
ウミガメ編でね、
あれはね素晴らしかったし、
どこにあるんだっけ。
あれはあの石垣島からさらに離島になるので、
いや遠いな。
そう、沖縄本島から飛行機で1時間飛んだ石垣島から船で30分っていうところにある黒島っていうところで、本当人よりも牛の方が多いっていうような島なんだけど、
うんうんうん、
そこにあるウミガメの研究所で、もうね本当 NPO が運営してるんだけど、お金にならない研究延々やってるから本当にお金がないんです
ってい
う書いてあったりする。
それ結構共通かもね。
そう、
お金がないところ面白いよね。
けどやっぱピュアなんだよね。
わかるわかる。
そうそうそう、
展示とかもさピュアだよね。
そうなのそうなの。何の関係性、何の力関係にもさらされていない中でこれが本当に面白いんだっていう展示をしているから、そんなのがねもうつまらなくないわけがないっていう感じなんだよね。
確かに確かに。
まあ刺さらない人には刺さらないとは思うんだけど、だからこそ、うんうんうんうん、けれどもなんかそういうところにこそ日の目が当たってほしいなと思うところがあったりしたし、苔のあの服部植物研究所、
宮崎県のね、
そう、あそこも確か林業の会社、
あ、そうそう、もともとそうだね、もともとそう、
そうだよね、そうだよね、そこがあの利益をまあつぎ込む形で、あれももうお金に一切ならなさそうな研究を続けていて、
確かにね、
ピュアなんだよね、
確かに確かに、
本当に好きなんだなっていう人たちしかいない中に。っていうのがすごく美しいなって思うところで、
なるほど、
なんかそういう心意気的なところも含めてそういう施設の博物館が好きなんだよね。
あーなるほどね。あと、多分今県立も話したし、うん、施設も話したし国立も話したんだけど、結構あの大学の博物館もすごいやっぱ出ます、はいはい、地域性が。
そうだよね、
うん、
あのそれこそその地域じゃないと生えない植物とか扱ってたりもするし、
ね、そうそうそう、うん、だしあのその大学にいる教授しか作れない展示みたいな、
そうだよね、
のがあって、あの鹿児島のね、鹿児島大学の博物館めっちゃ面白いですよ。
へえ、行ったことない。
僕金のリサーチ行ったんですよ、ゴールド。
あ、うんうんうんうん、
あの日本中の金鉱石置いてます。
へえ、
しかも日本列島に重ねて。
あ、面白いね。
産地とかの場所とかも含めて、
うんうんうんうん、
で産出量とかもこう棒グラフで立体になってんだよね。
おお、分かりやすい。
そうで鹿児島結構やっぱあの菱刈り、
うん、
金山があれ1970年より後に多分掘り始めたのかな、
うんうんうんうん、
ここで今めっちゃ掘れてるんだけど。
そうだよね、技術が上がって掘れるようになったんだっけ、ね、
そうそうそうそう。まあなんかそういう大学と地域、
確かに
っていう文脈でもめっちゃ面白いなと思いますね。
そうだね。
あとちょっとこれ人間の話になるんだけど、うん、あの各地の大学生、
はい、
あの地方国立大のね農学部の子って同じロジックで面白いですね。
うんうんうん、それはよく話してるよね、そうそうそうそう、僕らの間だと。
あのやっぱ経済学部とかさ、
うん、
工学部、
はい、
あの東大行ったらいいんですよ。
そうだね要するにそのやってる内容が結構抽象的っていうか、どこにいても同じようにやれるようなものだったら、うんうん、東大とかの方が、東大京大とかの方が良さげっていうのは分かる。
そうそうそうそう、
だその通りだと思う。
あの愛媛大学の農学部にね少し在籍してたんだけど、
うん、
愛媛大学の農学部昆虫めっちゃ強いんですよ。
要するにそう自然系でしょ。
そうそうそうそう、うんうんうん、柑橘と昆虫がめっちゃ強いのね愛媛だから、
ね、愛媛だもんね、
うん、そう。でも昆虫のねあの寮の先輩とか、うん、もう部屋虫かごで部屋入れませんみたいな。
そうだよね、うん、ピュアだよねそういった意味です。
ピュア、
そういうところも。
で大学2年生からねあの自分でボルネオと行ってアリバチの、
おお、すごいね。
なんでアリバチなんですかって聞いたのね、
うん、
だからアリバチはまだここ100年間ぐらい論文がアップデートされてないんだって言ってた。
へえ。
全然僕が求めてる回答じゃなかったけど。
え、何求めてたの？
え、なんかもっとこう何パッションみたいなの聞きたかったの。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
まあでもいやそれはそれですごく面白いなって思ったけど。
ね、まあそういうだからあの、うん、もっと本当は偏差値的に言うと、うん、上の大学に行けたんだけど、うんうんうん、その土地でしかできない研究。
そうだよね。
っていうのを。やってる子が農学部、うんうんうん、理学部がすごいんですよね。
確かに海洋系とかもすごいでしょ
ね。海洋系、
うんうんうん、
面白いと思う。あの琉球大学とかね、
うん、
僕落ちたけど。
そうだね北海道の海では絶対に研究できないような海について研究できる場所だもんね。
だ日本例えばね気候的に言うともう日本のもう日本じゃないからね。
そうだよね、そうだ
ね。東南アジアとかの方が近いからね、
うん、だからこそそういう環境でしかできない研究を求めてやってくる人たち、
うんうん、
そんな人たちは優秀だもんね。あえてやってくる人たちだから。
そうそう、だからちょっと話それたんだけど、うん、その博物館、
そう大学が持ってる、
そうそうそうそう、っていうのも面白いんだけど、そこにいる人間っていうのも、うんうんうん、一つの人間コレクションとしては
確かに
すごい面白いなっていうふうに思いますね。
いや博物館にいる人間はすごく面白いっていうのはめちゃくちゃ分かって、でちょっと脱線しちゃうんだけど美術館になっちゃうんだけど、
うんうん、
この間ねたまたま伊勢にいた時になんか近くに美術館があったの。
伊勢、関西、関西でね。
そうそう関西、はいはい、伊勢神宮の近くの二見浦っていう地域なんだけど、はいはい、あのそこでなんとなくあたりを調べたら美術館があって、あ美術館だって思って行ってみたら、うん、その名前がマコンデ美術館っていう。
マコンデ、
マコンデカタカナで。
何それ何語？マコンデ、
マコンデ
2回言われても分かんない。
情報量増えてないわそうだね。これが アフリカのタンザニアにあるマコンデ高原っていうちょっと標高が高いエリアがあるの。
高原の名前なんだ。
そうそうそうそう、
ナス高原みたいなことだね。
あ、そうそうそうそう、みたいな感じです。マコンデ高原っていう、そのマコンデ高原に住んでいる人たちが、黒檀っていう黒い、うん、すごい硬い木、
あ、重たくて硬いやつかな。
そうそうそう、水に沈むぐらい重たい木なんだけど、はいはいはいはい、を使って彫刻を作る文化があって、でそのマコンデ彫刻のもう熱狂的なコレクターのおじいさんがいるの。
へえ。
そのおじいさんが、
聞いたことないからね、まずマコンデ彫刻とか
ね、聞いたことないでしょ。俺も初めてそのマコンデ美術館で知ったんだけど、もう中入ったらもうアフリカの彫刻しかないみたいな。
へえ、すごい得意な空間じゃないそれ多分。
得意な空間、
プリミティブな感じじゃない多分ね。
そうそうそう、私もう建物も結構でかかったりするんだよね。
あ、でかいんだ。
そう、情熱が半端じゃなくて、もうなんか2000体コレクションしてるらしいんだよ。
へ、あ、そのマコンデ彫刻を、
彫刻を、そう、高さ4メートルぐらいの彫刻とかもあったりするんだけど。
何の人？
ね、その方はもともとは鉄工所の人だった。鉄工所の社長さん。
ああ、社長なんだ。
そう、
あ、じゃあ本当やってることがミニ財閥だね。
そうそうそうそうそう。で、ある時にそのマコンデ彫刻に古道具屋で出会ってしまって、ハマってしまって、もう現地に何回も行って買い付けまでするようになっちゃって、うん、もう愛が止まらないんだよね展示に。
え、喋れた？
いや、喋れなかったんだけど、でも、
あ、そうなんだ。でも面白い人だろうね。
すごいのが、そのマコンデ美術館の地下に住んでるの。
あ、そうなんだ。家なんだ。
家なの。地下に家構えて、あの、奥様と一緒に暮らしているらしい。
あ、ちゃんと結婚されてるタイプの変人なんだね。
そうそうそうそうそう。
いいね。
で、あの、亡くなった後はマコンデ美術館の隣に墓を建ててほしい。
へえ。
ずっとあの彫刻を見ていたいっていうところまで行ってるご老人で。
すごいね。マコンデにだいぶ捧げてるよね。
そうなの。
お金やばそうだな。
いや、でもね、あのローンがまだ残ってるって言ってたよ。
あ、その建物の。
そうそうそうそう。
払う気ないだろ。払う気ないだろそれ。
なんかみたいなところが、なんかね、まだ隠れてるそういう熱狂にあふれたスポットっていうのがね。
確
かにね。貝のって言ってわかるでしょ、唐津にあったっけ、ね、
あ、佐賀県唐津にあるあの木下貝の博物館っていうのがあるんですよね、うん、
あそこも素晴らしいね。
そう、あそこ3世代にわたって貝を、うん、いろんな世界中の貝殻ですね、
うんうんうん、
貝殻を貯蔵してる、貯蔵っていうか保管してるんだけどうんうん、うん、500円で見れるんですよ。
そうだね、入場料はすごく安いね。
そう、めっちゃ面白い。木下さん90歳ぐらいなんだけど、
うんうん、あの方もちょっとしたレジェンドだったしね。確か有明海で海苔の養殖を最初にやった人だっけ。
海苔の養殖技術を日本全国に広めた人かな。
全国に広めた人か、うん、なんか農水省、
そうそう、農水省の偉い人だわ。
そうだよね、そうだよね
っていう感じで、あそこもだから多分貝殻だけで何十億だろうね。
うん、行くと
価値がね、
うん、
なんか200万で買ったとか言ってたもんね。
ね、1個 ね、
うん、1個2回
も1個200万で当時の値段で買ったって言ってたりするし、
ね、しかもほら地球今温暖化でさ、貝の分布域も変わってきてるから、ね、多分、
うんうん、
いなくなる貝めっちゃいるんだよね。
そうだよね。
そうそう、それをね、ああいうやっぱ熱狂的な人が保管してるっていうのは一つ人類の財産だよね。
いや、間違いないわ。あとあれだよ、佐渡島にあるあの石を3台にわたってまた集めてる人もさあれは博物館ともまた違うんだけど。
そうだね、
お店なんだけど、そうそうそ
う、
あれは
佐渡島にある赤いね、
そう、
赤玉石っていうのをすごい、
うん、
ね、
昔から
コレクターみたいな、
そうとか金鉱石とかが佐渡島なので取れるんだけれども、
僕あのおじいちゃんにね、兄くんに言ったと思うんだけど、
うん、
あの石売ってくれって言われてて、
あ、そうだったよね。
そう、 10% バックもらえるんですよ。で、3000万の赤玉石とか誰が買うねんと思いながら
そうだよね、
そう、売ってくれって言われて、いや、誰も買わんやろと思いながら話聞いてたんだけど、うんうん、まあ、もし聞いてる人でね、
そうですね、
いたらね、
例えばその赤玉石がどこで今使われてるかというと、確か江戸城の石庭。
あ、そうなんだ。
そう、江戸城内にある、まあ、要するにだから皇居だよね。
はいはいはい。
皇居の中にある枯山水の、なんか枯山水だから白い石に、まあ、岩が置いてあったりするのが普通なんだけど、その岩をわざわざその赤玉石、
赤いもんね、
真っ赤な石を枯山水の中に2個置いてるっていうのがあるのと、うんうんうん、あと確か東京のホテルニューオークラの玄関先になんか1億円ぐらいの赤玉石が置いてあるらしい。
誰に売りつけたらいいんだろうな。
ホテル？
ホテルなのかな。一応そのね、あのオーナーさんのおじいちゃん曰く、うん、あのね、台湾の人とかに売りつけよって言ってた。
面白い人多いよね。
面白い人多いですね。
そう、おじいちゃんの熱狂的なコレクションをされてる方。
確かに確かに。こんな感じで話してたんだけど、
ね、
でも結構出たね。
結構出た。
福井県の
結構出たね。
福井県の年光、滋賀県の
琵琶湖博物館。そして沖縄の 黒島研究所、
ウミガメのとこと、あと栃木県のタイマーの博物館、
あそうだね、あと宮崎のあの苔の服部植物研究所
と鹿児島大学の博物館、
そうだね、
と最後に佐渡の、
そうですね、あとあれだ、
アフリカのマコンデ
美術館、
結構はい、本当でもあれだね、都市じゃないね全部、
そうだね、いややっぱ都市じゃないところの熱狂はすごいよ、う
ん、だって経済合理性ないもん、
そうそうそうそう、経済合理性じゃないところを追求できる土地にいる人たちって
間違いない、
変わってんだよね、
間違いない、
面白いんだよね、
確かにね、
うんうんうん、
経済合理性だけ追い続けてたら同じような人間が大量生産されていくからね、
いやそうなんです、答えができちゃうからね、
確かに、
って感じで、いやなかなかあの皆さん聞いたことがないような博物館、ね、美術館が出てきたんじゃないかと思います、ぜひ、
はい、行ってみてください、はい、で逆にねあのここ面白いよっていうところがあったら
ぜひ
教えてもらえると僕らもすごく嬉しいので、
はい、お願いいたします、
はい、お願いします、ありがとうございました。